健康科学大学レディオクリニック。心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りします。こんにちは。毎月第2金曜日、 FM 富士に会員される健康科学大学レディオクリニック。健康科学大学は鶴市と富士河口湖町2つのキャンパスでリハビリ・看護で医療を支え、心理から福祉でコミュニケーション、社会に役立つ人材を育てる大学です。この時間は忙しい毎日を送るリスナーの皆様の心と体のケアについて、健康科学大学から専門の先生をお招きし、ワンポイントアドバイスをいただきます。今泉さんも何か気になることがありましたらどんどん質問してください。
はい、了解ですって。今泉やめろ。
それでは今日の担当の先生をご紹介いたします、鈴木慎吾先生です。先生よろしくお願いします。
お願いします、
はい、健康科学大学の人間コミュニケーション学科から参りました鈴木慎吾です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
なんか先生おしゃれでね。
そう、めちゃくちゃおしゃれ。着ているシャツも、おしゃれですし、
ね、髪型もすごく遊ばれてて、遊ばせててね、
毛先を、
いやでも柔らかい雰囲気ね。
そうなんです。お話しするのすごい。
ありがとうございます、
先生ありがとうございます。今日も忙しいな。
こちらこそありがとうございます。
さあ、このですね、あの鈴木先生の専門分野なんですが、心理カウンセリング心理アセスメントということで、あの具体的にはどのようなことを行っているか教えていただけますでしょうか。
はい、いわゆる心の人生相談みたいなのが心理カウンセリングっていうもので、心を分析することを心理アセスメントっていうふうに言います。心理カウンセリングだと、あのお子さんから大人までこう精神病になってしまった方の症状を和らげたりとか、性格を変えたいとか、こうすごく広くお悩み事をこう会話で変えていくっていうのをご提供してます。
なるほど。
心理アセスメントってなると、ご自分でも気づかないような性格とか行動とかのパターンを、あのカウンセラーと一緒に発見して、お悩みごとのこれも改善に役立てるといったものです。
確かに心の悩みとかって自分でもね、ちょっとあまり全部理解できないこととかもありますし、それをこう会話を通してね、解決されてるっていうのは、
ね、やっぱりその会話をしていくことによって、多分なんていうのか、紐解いていくってことですかね。やっぱりね、その本人も
そうなんです。話すと自分でも、あっと気づけることがあるっていう、
なるほど。
そのなんかモヤモヤとしてこうね、なんかちょよくわからない状態になってるところを、こうなんていうんですかね、こうスキーさせていくという、
そうなんですね。
もうまさにこの心の悩み相談っていうことなんですか。
はい、ほとんどの心理学のお悩み事は人間関係が根っこに、問題としてありますね。
でもそうですよね。でもあのしっかりこう学んでいかないと難しそうなんですが、あの具体的にはどのような相談が多かったりするんでしょうか。
小さいお子さんだと、今はもう発達障害、それから小学校中学校は不登校残念ながら増えてますし、で20代になって進路を見つけようって、見つけられなくてニートや引きこもりになったりとか、で社会人になって職場デビューしてもうまくいかなくって、うつ病とかで休職される方もいたり、もういろんな年齢でいろんなお悩み事があって、大体みんな人間関係が、ですね、人間関係がこううまくいかないっていうと、こう場所を変えたり何か変えてもやっぱりうまくいかないんですよね。
なるほど。
だから人間関係がうまくいく人だと、どんな居場所とか場所を変えても心の健康とかを壊さずに、なんとかなっちゃうことが多いので、その人間関係のこう元になってるっていうのはやっぱり性格なんですよね。その心理アセスメントっていうものでは性格を分析したりして、でカウンセリングでは、会話を通してなんですけど、その分析結果で、性格を変えるお手伝いをする、でコミュニケーションも変わっていくって感じです。
なるほど。
いやでもねこれ一口にこうね対話を通して性格を変えていくっていうのは、うん、すごく理屈としては納得できるし分かるんですけど、
うん、
これかなり大変じゃないかと、
うん、
やっぱりそのある程度ねその心に悩みを抱えてる人ってのは、うん、ね厄介ごと自分で抱えてるから、ね
うん、
ちょっと機嫌とかもねいいか悪いかって言ったらどっちかって言ったら悪いかもしれないし、ね、そういう中で先生が、ね、会話してってその部分をまず和らげてから、
うん、
もっと広げていくってことですもんね。
そうなんです。
どういうふうに進めていくんですかこれは、うん、
はい、例えばあの親子関係うまくいかないって相談ってかなり多いんですけど、うん、だからまあお子さんが不登校になっちゃったとか、
うん、
からまあ親御さんも本当に大変なんですけど、
うん、
でもやっぱりそういう親子関係には一つのパターンみたいな今風に言ったテンプレみたいなものってやっぱりあるんですよね。
あ、そうなんだ。
残念なテンプレですよね、
うん、
はい、からまあ多くが心配性でこう不安が強い性格の親御さんが多いんですけど、
うん、
子どもの進路とか人生にこうちゃんと考えてとか、
うん、
あれこれやってとか、
うん、
これはいいけどあれはダメとか、
うん、
そういうセリフが多くなります。
なるほど。
で、これは結果的にその親御さんの性格をそういうふうに出しちゃうことで子供の方はあの、うん、うまくいかなくなっちゃうんですよね。
ああ
の縛られた感じになっちゃうというか、
そうですね、
自由が奪われてしまう、
うん、
はい、からあの子供は結果的にそんなふうに励まされても、
うん、
自分が持てないというか、
うんうん、
自分がなくなっちゃって、
うん、
結果的に親御さんとしたら子供を強く育てたいと願ってやってるコミュニケーションなんですけど、
うん、
子供は弱くなっちゃうんですよね。
なるほどね。
だからこうアセスメントとかカウンセリングで会話をしながらあの親御さんにあそんなセリフ、うん、あそっかお子さん、うん、そうかそれはどうかなみたいにこんなレベルから、うん気づいてもらうっていうこと。
そうですよね、
はい、やります。
なるほどな。
そうか、まあ、そうですよね。無意識のままに行ってしまっている部分っていうのもねやっぱり親からしてもあるかもしれないですもんね、
悪気なくね。
だから厄介ですよね。その悪気はないですもんね。
そうなんです。
親御さんは親御さんでやっぱり子供のこと心配してるからついつい言っちゃうけど、
うん、
それが子供のね足かせになってっちゃうってことですもんね。
そうなんです
ね。
皮肉ですよね。
ね、
そうか。これ例えば対照的になんかそのあまりこう積極的に何だろう、はい、子供との関係を持たなすぎてもまたそれもそれでっていうことになっちゃうんですか。
そうですね、うん、あの放任なんて言いますけど、
はいはい
はいはい、全く子供を無視するっていうのもいけないことなんですけど、
うんうん、
関わればそれでいいかっていうと、
うん、
関わる中身が大事ですよっていうことです、
ね、もう勉強になります。ちっちゃい子今まだちっちゃい子いるんで、
そうなんです
か。そうなんですよ。すごい、いやもう言ってるかもしれないと思う時ありますよ。
ついついね、
ついつい、うん、こうした方がいいよなんてね、
うんうん、親心としてねあれ。
そうそうそう
そう、そうですね、う
ん、なんかねなんとなく違うこっちを見たいって言ってるのにいや鬼太郎の方がいいんじゃないのとか言っちゃったりとかそういうのあるんですよね。自分が見たいだけじゃないかみたいな
ね
なんかありますもんね。なるほど。
そうです。
そうか、
まあ、関わる内容とかっていうのもなんか大事ですね。いや
勉強になります。
本当
そうですね。
ですね、はい。そしてですねあの先生、心理カウンセリングやそういった心理アセスメントを勉強する側っていう、
はい、
あのにいらっしゃる、ね、方もやはりこういうふうにコミュニケーション能力に長けてる方が良かったりするんですか。
あのすごくこの質問よくお受けするんで、
はい、
定番なんですけど、
うん、まあ、
うちの健康科学大学の学生さんもそうなんですけど、
はい、
とものすごくコミュ力がすごい人が向いているも間違いです。で全然できない人でもできるよ、コミュニケ、はっきり言えばコミュ力が弱い人でも向いてるよも間違いで、
うん、
昔コミュニケーションとかですごく悩んだけど見つめ直して今健康に向かってる人が向いてます。
あ、なるほど。
から同じ苦労を味わって乗り越えた人って言えばいいですかね。
はいはいはい、
はい、
一度自分が経験してその なんですかね、ハマったことがあるから その状況分かるからってことですよね。
その通りなんです。
なるほど、はい、
確かに。
一応、うん、先生もやはりそのコミュニケーションとかで悩んだ時期があって、はい、それを乗り越えて今の、
はいはい、
今の先生の
もう
そのおしゃれな感じが出来上がってる。
花柄のシャツを着るようになったのはもう最近ですから、
うん、でも も先生がそうやって言ってくれると、うん、悩んでる人も、うん、ああそうなんですかって、僕もじゃあ鼻から切れるようになりますかってなりますよね。
ありがたいです。そう、あの人生はいつでも変えられるっていうのが心理カウンセリングのモットーだと思います、う
ん、いや素敵ですね。
なるほどね、そうか、
うん、でもぜひちょっとね、こう興味ある方はね、うん、一度この世界にね
学んでみるのもね、本当に
いいかもしれないなというふうに、
ぜひぜひ、
はい、
深くてね、奥が深いもんね。
ですよね。
そう言っていただけると、
そう、心って本当に奥が深いなと思いますもん。
そうですよ ね、はい、うんうん、そしてですね、あのちょっと鈴木先生がこの仕事でやりがいをね感じられる時、どんな時かなっていうのもちょっと教えていただきたいなと思うんですが、
はい、あの心理感染をしているともちろん個人情報だから言えないんですけど、
はい、
あの自分が人生で味わう仕事って本当に1個か2個だと思うんですけど、
うん、
あの100、200っていう仕事の世界を聞けるんですよね。
あ、なるほど、
業界事情ってやつですよね、
はい
はい、でこういろんな人生のパターンを、だからこうお一人お一人の相談に来た方の映画に、うん、自分が常になんか参加してるみたいな。
あ、なるほど、
すごい多くの人生を体験してるようなのが、すっごく自分はやりがいがあります。
あ、そうか、こう、ね、心理でこうご相談を受ける側ってこうたなんかこう、ね、大変な部分とかってあるのか、 あると思うんですけれども、はい、でもそれにもとともにそういったいろんな世界を知れるっていうその魅力っていうのもあるっていう。
そうなんですね、あの苦しい話ばかりではなくて、うん、その人にはその人の日々の生活があるので、
はい
はい、そういったこと全部ひっくるめて味わえる、で結果的にあの、まあ、お助けができればお助けできるっていうことで、
は
い、人生が豊かになりますね。
素敵な言葉でございます。
でもそういうふうに先生はもう捉えられてるってことですもんね。やっぱり
そうですね。
例えば先生がもうあんまり弱い人だったら、その強い悩みに対して飲み込まれそうになってしまったりとかすることだってあるわけで、だから先生はやっぱそこを客観視して、ね、ちゃんとその人の人生の中にこう一緒に歩みながら、でも入り込まず、うん、そこまで入り込まないでちゃんと客観視できてるってことですもんね、
はい、そうですね、あの半分あったかく半分冷たいです、カウンセラーは。
ああでもそれでしょう ね、
でも大事ですよね、
絶対、はい、すごいわかります。
いやでも素晴らしいお仕事だなと、
ね、
はい、
恐れ入ります。
そこにちゃんと生きがいを感じてる先生にね教えてもらった方が絶対いいですよ、
はい、それはいいですよね、
はい、
もうぜひ皆さんもね、いろいろな、うん、部分をね、学んでいただきたいなというふうに思います、はい、さあ今回の担当は健康科学大学人間コミュニケーション学科の鈴木慎吾先生でした。鈴木先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
健康科学大学キャンパスインフォメーション。
高校生のあなた、そしてお父さんお母さん、明日11日土曜日、健康科学大学ではオープンキャンパスを開催します。時間は富士河口湖町にある富士山キャンパス健康科学部が10時から13時、鶴市にあります掛川キャンパス看護学部が13時から16時です。時間内であれば自由に参加できますが、事前申し込みが必要となります。オープンキャンパスの詳しい内容や申し込み方法は健康科学大学のホームページで確認してください。なお申し込みはこの後16時まで受け付けています。大勢の皆さんのご参加をお待ちしています。以上、健康科学大学キャンパスインフォメーションでした。健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りしました。